本日のメッセージの箇所はマタイの福音書8章5節から13節になります。マタイの福音書第8章5節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。まことにあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。本日はこの箇所より、愛の権威と題してメッセージをお願いします。
イエス様が山上の説教を語り終えられた時に、このように言われています。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからであると。権威ある者と言われています。権威とは一体何でしょうか。権威って何でしょうか。権威って何かということを考えると、どういうふうな手がかりで考えたらいいかちょっとよくわからないんですね。私は言葉の意味を考える専門家なんですが、そういう時には権威と似た言葉と比べて、そして権威の意味を考えていったりします。権威に似た言葉に権限というのがあります。じゃあ権限と権威はどう違うか。これが大学でしたら、はい、2人ずつペアになって権限と権威の違いを考えましょうというふうにやるんですけれども、まあうちの教会でも10年ぐらい前に一遍か二遍それをやって、非常に不評だったのでやめることにしましたが、例えば親の権威という言い方ありますけど、親の権限という言い方はないですよね。それから権威を持って治めるという言い方ありますけども、権限を持って治めるという言い方もおかしい。愛の権威ということは言えても、愛の権限とはこれ多分絶対言えないと思います。権威ある言葉というのもいいですけど、権限ある言葉っていうのはおかしいですね。で、まあ、こういうような対比をもとに、その権威とは一体何か、権限とは一体何かということを、まあ、意味論的にはこう考えていくわけですけれども、権限っていうのは簡単に言えば、白は白です、黒は黒です、だからあなたはこうしなければいけません、私はこうしますっていうのが権限です。1+1は2だからこういうふうにします、これが権限です。つまり自分が与えられている枠の中で物事を行う、そういう力、これが権限です。で、一方権威っていうのは、あなたが黒と言っているこれは白ですということができる力です。これが権威です。 ただし全員がですね、全員が 黒は黒だと思っているときに、黒は白ですって言ってみんなが納得しなかったら、その権威は疑われてしまうということになるわけです。まあ、そうなってしまったら、その権威というのは本当の権威ではなく偽物の権威ということになるわけですけれども、権威というのは自由に基づくものであります。一方、権限というのは枠、自分に与えられている枠に基づくものが権限ということになるわけですけれども、権威あるもの、権威ある言葉、まあ、よく人の権威で子供を育ててはいけませんと言われることありますけれども、どうでしたでしょうか。皆さんのお父さんお母さんはご自分の権威で育ててくれたでしょうか。それともそんなことやったら警察来るよ、警察に捕まるよっていうふうに育てられたでしょうか。権威というのは、先ほど黒を白と言ってみんながはいその通りでございますと本当に納得する、そういう力、それを自分の自由において行う力です。罪人に向かって、自分の罪に泣く者に向かって、あなたは自由だと宣言し、本当にその人に自由を与える力、これが権威であるのです。私たちが権威ある人の前で、本当に権威のある人の前で喜びを持って本当に心からひれ伏すことができる、それは私たちにとって幸せなことです。これがですね、人を、痛めつける権威を持っているというふうに思っている人の前だと、人々は心の底からその人を愛し尊敬することはないでしょう。イエス様が権威ある者としてここにお立ちになった、それは私たちにとって救いであるのです。ここにですね、カペナウムっていうところでこのことが行う出来事があったと言われますが、カペナウムというのはガリラヤ湖の北西、まあ、ほぼ北にある大きな町であります。三条の説教の山と言われているのはこの近くにあるわけですけど、近くにあるわけですけれども、そこから降りてこられてカペナウム、カペナウムというのは非常に大きな町で、これは、カペナウムの街道跡です。この街道跡自身は約4世紀に建てられたビザンチン時代の、遺跡であるわけですけれども、そのこの建物の下にですね、イエス様の時代に作られた土台の石が、あります。かなり大きな、町で交通の要衝であったと言われています。で、ここには大きな町でしたから、ローマの進駐軍がいるわけですね。で、ローマの進駐軍がいて、その、隊長であったのが百卒長、百人隊長と言われる人で、こういう格好をしてたらしいです。羽のついた、ヘルメット、兜をかぶってですね、もう一目見たら百人隊長だということが分かるような格好だった。他の兵士とは違う格好をしてたそうです。そして非常にですね、勇敢であって、いわゆる戦闘の最前線を自分自身にが立って指揮するものであった。そしで自分の兵隊が規律を守らなかったり、あるいは、大きな失敗をしたりすると、それを殺す権限を持っていたそうです。処刑する権限を持っていたし、自分自身が大きな失敗をしたりした場合には死をもってその責任を取らなければならない、それがこの百人隊長であったと言われています。で、社会に割と根付いた活動をしていたために、 地方の人々から、まあ、非支配者非支配民の人たちからも尊敬を集める人たちもいたと、まあ、このように言われている人たちであります。聖書を読みますと、百人隊長という人たちはですね、イエス様の福音において非常に重要な役割を果たしている人たちが多いです。ここに出てきたこの百人隊長もそうですけれども、イエス様が十字架にかけられて息を引き取られたときに、この方こそまさに神の子であったと告白したのは百人隊長であった。それから使徒の時代になってユダヤ人だけに福音が限定されていたときに、最初にローマ人に福音が述べ伝えられたときに、コルネリウスという百人隊長のところに御使いが現れたと。それからローマ人のローマ世界への福音が広がっていくきっかけとなったのも百人隊長が関わっていました。またパウロがローマに護送されることになって捕まえられて行ったときに、パウロが乗っていた船が難破してですね、囚人がみんな逃げようとしたときに、兵士たちは囚人が逃げると自分がその責任を負わなければいけないので囚人たちを殺そうとしたんですけれども、百人隊長は兵士たちの思いをとどめて、兵士たちを殺すなと言って、そしてパウロの命を救ったのもこの百人隊長でありました。この人がですね、この写真はフランチェスコ・ドレビサーニという人が描いた百人隊長コルネリウスにペテロが洗礼を授けるところだという、まあ、そういう写真です。まあ、ここにあるように支配者の隊長と非支配民のペテロ、ここにおいてもイエス様のところにて懇願したということはおそらくひれ伏したのかもしれません。そのようにしてイエス様のところにやってきたのがこの百人隊長でありました。ここでこのように言われています。私のしもべが中風のために家で寝込んでいますと言っていますけれども、このしもべという言葉は子という意味でもある。でしもべって言ってるから年齢がかなり上、老人であって中風というふうに訳したわけですけれども、ひょっとしたら若者が脳に何か損傷を受けたか何かで麻痺で動けなくなったということかもしれない。それはどちらか分かりません。でここでですね、見えも外聞もない懇願をするわけです。皆さんどうですか、イエス様に向かって助けてくださいって祈るときに、その叫びというのはよそ行きの叫びでしょうか。昨日の私のメルマガにですね、面白いコメントが来たんです。よそ行きの叫びなのか本当の叫びなのか、よそ行きの叫びなのか本当の叫びなのか、この人がの叫びは本当の叫びだったんだと思います。ですから支配者であるローマの百人隊長がイエス様の前に膝をついて懇願した、それは非支配民の一教師にですね、懇願をするということはどういうことであったのだろうかと思います。自分のしもべに対する深い愛がなければできないことであってであろうと思いますし、イエス様の権威への信頼があったということです。これ先ほど言いましたけれども、権威というのは黒に対して白だと言ったときに、それが黒いままじゃなくて、ね、黒に対してこれは白であると言ったときに黒が白に変わる、それが権威なんです。黒に対してこれは白だって言って黒のままだったら みんなに軽蔑されますね、心の中で。あの人は威張ってるけど、ただ威張ってるだけということになる。だけれども権威というのは、黒いものに対してこれは白であると言ったときに黒が白に変わる、これが本当の権威であるのです。先ほど言った通り、罪人に向かってあなたは自由であると言ったときに、その言葉は実現するのです。それが権威である。だからここでこの百人隊長は言っています。主よ、私のしもべが中風のため家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に言って彼を治そうと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。これどういうことか。ユダヤ人は異邦人の家に行って何か触ったりすると汚れる、立法によると。だから異邦人と付き合いをしなかったですね。それにもかかわらずイエス様は、私が行くっておっしゃった。これはそもそもイエス様自身が立法による汚れということを恐れていなかったということを、まあ、意味するわけです。去年、妻と一緒にイスラエルに行きましたけれども、イエス様が育ったナザレの近くにチッポリという大きな町があって、その遺跡がありました。チッポリにはやはり異邦人のさまざまなものがあったわけですけれども、現在の歴史学者たちは父ヨセフはこのチッポリで働いていたに違いない、そして少年のイエスもこのチッポリに来ていたということはほぼ確実であると、まあ、このように最近の歴史学者たちは考えているということを聞きました。イエス様は若い時からその異邦人に触れたら自分自身が汚れてしまうというような、そういう考えを持っていらっしゃらなかったということであるのです。また先週一緒に学びましたけれども、ハンセン病の人に触れたら自分が汚れてしまうというような、そういう恐れも持っていらっしゃらなかった。ところがこの百人隊長はですね、それはそれではあまりにも申し訳ないということで、イエス様、いえ、私の家に来ていただくには及びませんと、まあ、このように言うわけです。そしてただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。つまりこの人は先ほども言ったようにですね、戦闘の最前線で指揮する勇猛果敢な男であって、部下を死刑にする権限も、あるいは生かす権限も持っていたし、自分自身が失敗に対して死を持ってそれにの責任を負わなければいけないという、そういう厳しい規律の中に生きていた人です。この人がイエス様に向かって、私も権威のもとに生きているものです、権威というものがどのようなものであるかということを私は知っていると言ったんですね。私は権威というものがどういうものであるか知っていると。その人がイエス様に対して、あなたの権威によってこれを行ってくださいと懇願したわけです。イエス様があなたのしもべは癒されると言ってくだされば、私のしもべは癒されます。黒を白とする、黒に向かって白と言えば黒が白に変わる、そのような権威をあなたはお持ちの方ですと告白したのです。するとイエス様は言われました。まあ、非常に驚いておられた。誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがない。イエス様が持っている権威とは何か、神が持っている権威とは何かということについて、これほどの信仰を持ったものは見たことがないとおっしゃった。つまり信仰とは何かということは、神様に、イエス様に権威があるということを知るということで あるわけなんですね。罪深い私たち一人一人に対して、あなたは義人であると、あなたは神の子であると語ってくださるときに、私たちが神の子になる、私たちが義人と変えられる、この権威を持っておられる方を知る、これが信仰であるのです。山上の説教を降りてきたときに、イエス様と出会ったのは、先週学んだハンセン病の人、サラートに侵された人、そして今日学んだ百人隊長であるわけですが、共にイスラエルの祝福から除外されていた人たちです。律法によれば、二人ともイスラエルの神の民の祝福から除外されていた人たちです。そういう人たちが神様の祝福に預かる、それをマタイは記しているのです。山から降りられたイエス様の愛の権威に信頼したのはこの人たちでありました。イエス様の愛の権威に信頼したのです。彼らが信頼したのは、イエス様は必ず聞いてくださる、心を向けてくださる、心を開いてくださる、そして心を開いてくださったら必ず今の状況は変わるということを彼らは信頼したのです。私たちもそれぞれの罪の中で苦しんでいたものでありましたけれども、聖書はこのように言っています。エペソビテの手紙第2章11節から読みますと、このように言われています。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。神様の約束と恵みから遠く離れていた者たちを近いものにしてくださった。イエス様の福音はどういう者たちに開かれているか、それはイエス様の愛の権威に信頼する者たちに開かれているのです。イエス様は、イエス様、あなたは苦労をしろとすることができる方ですという、もうその一点ですね。あなたは苦労しろとすることができる方です。罪人に向かってお前は義人であると語り、私たちを義人とすることができるお方です。病の中に苦しい者たちに向かって健康であれと語ってくださることができるお方です。不完全なものに向かって完全であると、完全であれと語ってくださるお方、そして私たちを完全にしてくださる方です。これだけが私たちがイエス様に近づくことができるただ一つの道であるのです。イエス様は私たちにそのように語ってくださった。私たちがまだ信じえなかった時に一方的に語ってくださったのです。私たちはこの方を信頼して、そしてまたこの方を知らない方々に対して、あなたに向かって苦労しろと言ってくださる方がいると、苦労しろとしてくださる方がいるということを伝えていきたいと心から願います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、真っ黒な心を持った私たちでしたのに、あなたは私たちに向かって、お前たちは雪のように白くなると語ってくださいました。そしてその言葉を私たちの存在の上に 実現してくださったことを感謝いたします。自分で自分をどうすることもできずに絶望の中に泣いていた私たちを、あなたは見出し、探し出し、見出し、そして語ってくださいました。お前は私の子であると。罪の子であったのに、あなたがそう語ってくださったときに、私たちはあなたの子になりました。病の中に苦しんでいたときに、癒されようと語ってくださいました。その時に私たちは癒されました。天のお父様、あなたの言葉を待っている人たちがどんなに多くいることでしょうか。あなたの言葉が聞こえずに絶望の中にある人たちがどんなにたくさんいることでしょうか。今もあなたが語っておられるその言葉を聞くことができるようにしてください。私たちをお使わせください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。